Thank you. Thank you.
聖書をお読みします。マタイの福音書10章16節から25節新約聖書18ページマタイの福音書10章16節から25節をお読みします。マタイの福音書10章16節私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私たちのために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証をすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害されたときは他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。以上です。お祈りいたします。全能の主なる神様、皆を賛美いたします。今愛する方々と共に御前に減り下り、この礼拝の時を思うことをしております。どうぞあなたが始めから終わりまで聖霊によってこの礼拝を導き、私たち一人一人を御霊で満たしてくださいますように。どうか霊と誠と思ってあなたに捧げられる礼拝としてください。今日は野口修造圭が御言葉の取り次ぎをしてくださいます。主よ、どうぞその言葉を通して私たちがあなたの御旨を知り、あなたの福音をどうかしっかりと受け止めて人々に分かち合うことができますように、野口圭をあなたが豊かに祝し尊くお持ちくださいますように。主よ、どうぞこの世の指導者たちをあなたご自身が導いてください。どうか争いのあるところに和解と平和を、憎しみのあるところに許しと平安をもたらしてくださいますように、あなたの御心が天で行われるように の地上でも行われますように切に祈ります。今日ここに集うことができない愛する方々を思います。またしばらく私たちとの交わりから離れておられる愛する方々を覚えます。主よ、どうぞ一人一人と共にいて、あなたが守り導いてください。これらの感謝と願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌2編、後ろの方の2編の173番です。
私はあなた方を使わせた。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように柔和になりなさい。でありますが、私はこの蛇のように賢く、鳩のように柔和になりなさいというのを、まあ、ずっと、まあ、最初若い時からこの言葉に接した時から、まあ、このきちんと分かったというかそういう気にならなくていつも心にこう、まあ、引っかかっておりました。でこのあなた方を使わすっていう、あなた方とは弟子ですね、イエスの弟子で、まあ、十章の一節から十五節までにそのことが書いてあるんですが、ちょっとその一節からお読みしますと、イエスは十二人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気をいや患いを癒すためであった。でこの弟子たちを使わす、あなた方を使わす、でそれは汚れた霊に対する権能をお授けになって、そういう汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。つまり弟子たちはですね、その権能を与えられたんですね。汚れた霊を追い出しですね、あらゆる病気や患いを癒すためであった。そういう権能を弟子たちが与えられた。その権能というのは、それじゃあ今私たちには与えられているのでしょうか。つまりこの汚れた霊を追い出したりですね、病、病気や患いを癒したり、あるいはこう死者を復活させたり、死者を復活させるというのも、もう、まあ、このどこかにあったと思うんですけれども、この8章8節ですかね、あの10章の8節に、病人を癒し死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を記憶し、悪霊を追い払いなさい、ただで受けたのだからただで与えなさい。弟子たちがもし死者を復活させることができた、まあ、イエスは、が復活させたというと書いてありますけれども、弟子たちにもその権能を与えられた、で復活させた。そしたらですね、聖書の中に弟子たちがいっぱいこう復活させたという話もあって良さそうなものだと思うんです。もうそれこそ、そのものすごい、まあ、噂になったと思うんですね。だからその死者を復活させるという意味が、私はこのここから読む文字通りのに受け取ると、ことと違うんではないか。つまりこの私たちは生きておってですね、今、まあ、喜びに満ちて充実して、生きがいを感じて生きている人は自分が生きているという自覚もあるかと思うんですけれども、生きがいというものを感じてない、まあ若い時には よく、まあ虚無主義になるといいますか、ね、ニヒリズムになって、何をやっても面白くないと、何のために自分も生きているのかわからないというような、そういう精神状態においては本当に生きているという感じがしないというか、その充実感がないですね。何にでもだから、まあ、イライラしているということにもなるかもしれませんが、 そういうものが、そういう人たちが弟子やイエスの話を聞いて、そうだと、こういうふうに生きればいいんだというような、そういう自覚ができて生き生きと生き始めたんだ。それは死人がよみがえったんだ。自分も生かされたんだと、そういうふうに、思うんではないかと。私はそういう死人がよみがえるというのはそういう意味だというふうに思っております。したがって弟子たちがこの村に出て行って人々に会って、そういう人たちに対して話をして、そしてその心が豊かになって生き生きと生き始める、希望を持って生き始める、そうした場合に、死人がよみがえる、あるいは病の人もそれにくじけずに、病にばっかり気を取られずに、生き生きと生きていけるようになった、汚れた霊を追い出した、そういうことになるんではないかと思います。そうすると、それはその権能というのは私たちにも与えられている。すでにキリストを信じて、おる人たちはそういう権能をも与えられている。ただしキリストにしても弟子たちにしても、すべての人を完全に、この完全なものに、したわけではありません。できたわけでもありません。それは神様が弟子たちがしたんではなくて、神の霊がすることであって、私たちにもそういう力があったとしても、それは私たちにそういう力が与えられたのであって、私たちの中で霊が働いてそういうことができる、あるいは私たちの話を聞いた人たちの中に霊が働いて、そういう、神の御心を受け入れて、悟ると、そういうことですから、全ての人を完全にできたわけではない。我々もまた、いつでも誰でもできると、そういったものではないと思うんですね。まあ、それと同時に、それじゃあ信じてない人たち、キリストを知らない人たち、そういう人はそういうことができないのか、そういう権能はないのかというと、私はそういう人たちの中にも権能、そういう能力というのは与えられていると思うのであります。で、それは仏教を信じる人であっても、あるいは神道を信じる人であっても、あるいは自分は無神論者だという人の中にあっても、まあ良いことをしようと思う人、あるいは嘘をついてはいけないとか、人を騙してはいけないとか思っておる人たち、あるいはその共に友達にこう心から寄り添って慰めようとしておる人たちは、キリストのことを知らなくてもそういう権能を与えられていると。で、それは家の中で、まあ、そういう伝統的な日本の伝統習慣、そういうものによって、まあの中で育ってきた、そのことによってそういう能力も持っているということになるのかもしれません。で、私たちの習慣、昔からの習慣、仏教だと思っておるもの、神道だと思っておるもの、あるいは儒教だと思っておるもの、 そういうものの中にもこのキリスト教の精神というものは、汲み取られている、語り継がれている。仏教と思っておるものがキリスト教であるということもありますし、仏教そのものがそういうものでもあるのかもしれません。で、しかしこの世の中には悪もまたはびこっておる。もう人を騙すというようなことがもう日常茶飯事に行われている。まあ未だに、なんて言いますかね、オレオレ詐欺と言いますか、そういうものに、たくさんの人が、まあ、引っかかって、騙されてお金を取られると、老人の蓄えが取られるというようなことがもう起こっております。しかしまあ日本ではそうですね、この頃、まあ、私よく YouTube というものを見るんですが、その中で外国人がたくさん盛んに言ってるのは、日本で、まあ、財布を落とした、携帯電話を落とした、なくした、忘れどっかに忘れた、みんな帰ってきたというような話が、を載せているわけですね。まあ、日本で年間に失う、落とす物なんかの、失われた現金の70何パーセントは本人に返っているというそういう統計があるようですが、まあ、外国の人たちはもう信じられないと、自分たちの国では 100% 返ってこないというような、そういうことがこう、言われて、おります。で、日本というのはそういうふうに、素晴らしい国だいうふうに、言われて、おるわけですけれども、まあ、今日もその16節の中で、蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。この蛇のようにっていうのがね、ピンと来ないと、ピンと来なかったわけですね、若い頃。なんで蛇が賢いのかと。蛇のようにっていうのが本当にこう、例えとしてピンと来なかった。しかし聖書の中で蛇のようにもし言われたら、ユダヤ人たちはどう思うかというと、まずやっぱり創世記の、エデンの園で、イブを誘惑してこのリンゴを食べたら賢くなるんだということを言って、イブをそそのかして、リンゴを食べさせると、まあ、イブはそのリンゴをアダムにも与えて、そして罪が入ったと。で、その蛇、これを考えると、これはまあずる賢いと言いますか、巧妙だというか、そういうふうに、結びついてくるかと思うんですね。しかし、この蛇というのが実際にこう私たちが見かける蛇というものを想像すると、それは私は間違いだと思うわけですね。この蛇は私たちの心の中に住んでいると、心の中のどこかに隠れておって、私たちの知らんようにと言います。この蛇は私たちに、そういう思いを起こさせる。このリンゴを取って食べてはいけないと言われたものを取って食べたくなる、そういうことが起こること、そういう欲望が起こることをこの蛇がそそのかしたという、そういう言い方で言ったものだと 思うわけですね。蛇もまた霊なのだ、ここで言われておる蛇はもうまた霊なのだというふうに思うわけです。でもう一つ、今度は鳩のように柔和になりなさい。で鳩がまあ柔和といいますかね、そのこれもまたピンとこないというか、鳩のように柔和と言われても、確かに鳩はその人間に危害を加えるような、ことはない。まあ、私たちが知っている鳩というのは神社や、お寺での境内にたくさん群がっておって、豆をまいて与えたら、まあ、寄ってくるというようなもので、なんかその餌を奪い合ってですね、鳩が餌を奪い合って喧嘩しておるとか、そういう光景は見たことがないし、また私たちが目を持っておってもそれを奪い取ろうとしてその攻撃してくるとか、そんなような、光景もまた見たことがないということで、確かに、まあ、鳩は、まあ、柔和といいますかね、悪いことはない。しかし鳩のように柔和というのがそれだけなら、なんかまだピンとこない気がするわけです。しかしこの聖書の中で鳩というのが、言われておるのは、ノアの洪水の時にこのノアが放した鳩が、やがてオリーブの歯をくわえて戻ってきた。でそこにこの鳩が好意を持って、あたかも好意を持って人間にその水が引いているよということを知らせるために戻ってきた。歯をくわえて戻ってきた。そういう存在。この鳩は柔和で、しかも好意を持って、悪意を持って何かするんでなくて、好意を持って、損得を離れて、そういう希望を持たせてくれるという存在である。そこに、この、鳩が、まあ、出てくるわけですね。で柔和というのをですね、私はまあ日本的に言うと柔和というのはこの穏やかと言いますか、そういうのを柔和というふうに、まあ、感じるわけですけれども、この柔和というものを、どういう言葉が使われているのかということを調べてみました。ギリシャ語ではアケライオスという言葉が使われておるんですが、これはですね、この英語で言えばイノセントとかハームレスとかシンプルとか、そういうこと で無垢というのはその悪意がない、ということですね。またハームレスというのも無害である。しかしもう一つそのシンプルというのがあるんですね。で、まあ、単純といいますかね、そういうこれらの言葉に相当する日本語というのは柔和というのでなくて素直言った方がぴったりくるんではないかというのは、私が素直にも、というの言葉に持っているイメージというのは、まあ子供の時から素直になりなさい、素直になりなさいということを、まあ言われて怒られておりました。まあ素直でなかったからそう言われてきたんだと思うんですけれども、素直になる。 本当にこの素直に、人に接する、悪意を持つんでなくて素直に接する。しかし同時に蛇のように賢くなりなさい。まあ蛇のようにずる賢くとなるんでしょうけれども、蛇のように賢くというのは、世の中にはそういうこう、この人を騙そうとするような悪も存在するから、そのことに対抗するためには十分にこちらも警戒しなさい、用心しなさい。その用心しなさいということは、この今日の聖書の箇所の中でも言われておったと思うんですね。もうあなた方その出て行った時には、いろんな迫害にも合うだろうというようなこともあるし、まあそういうことで、私たちにイエスの弟子になるということは、この鳩のように素直になる、素直になる、純粋になる、素直になると同時に、賢くなる、まあ騙されないようにするという、まあ日本人はある意味ではよく騙される、もう相手を信じるから、そのオレオレ詐欺なんかにも引っかかる、だと思いますし、私自身もまあそういうふうに騙されたり、したこともありますし、あれはやっぱり騙されてたんだろうなと思うこともあります。まあ外国に行って、ちょっとまあイギリスでしたかね、なんとか公園っていうのを散歩というか、その歩いておるときに、紳士がある紳士が近づいてきて、ここから写真を撮れと言って案内するわけですね。でそうするとそこに池があって、でその向こうにお城があって、池に逆さまにお城が、まあ、映っている。でここがそのそういうポイントですね、そういうポイントに連れて行って、ここで写真撮れと。でそこを、まあ、あちこち少し案内してくれた。そしてサンキューして別れようとしたら、手出すわけですね、そのチップというかお金というかそれでまあ、なんかお金をやろうとしたら、なんかもっと大きな額のことをね、まあ、言われた。で私もまあその頃は若いし、まあ、ほとんど初めて外国に行ってるわけですから、まあそんなもんだったかというようなことで、まあ、あげたような気もします。まあ他にもありますけれども、とにかくまあお人よ、日本人はお人よしですから、まあほっと、まあ騙される。もうこれも余談になるかもしれませんけれども、まあ外国に行って、まあこっちは外国に行ったということはとっても、まあ、素晴らしいことなわけですね。で向こうで、仲良くなって、日本、お前日本人かというようなことで、これをその日本にいる友達にちょっと届けてほしいんだけどというようなことで、ちょっとしたものをこう包みを預かる。でなかなかもうちょっと まあそれが、この全く知らない人じゃないというか、その、まあ、会社のね、まあ、相手の会社の人であったりとか、その関係者であったりとか、友人であったりとかするものが、友人がこれを日本にいるあれに届けたいというか頼むとか言われると、なかなか断れないし、その頃はそんな頭も回らなかった。そんなものをこう、まあ、預かって帰ったこともあります。しかしよく考えてくると、後になってあれはひょっとしたらその麻薬じゃなかったのか、つまり運び屋にさせられたんじゃなかったんだろうか、ということをこう、まあ、思ったり、します。だからこう人のうわこう、まあ、テレビやら何やらであんな、あんな、なんていうかな、その何バカなことをしてと思うけれども、自分も知らない間にそういうことをこうさせられているかもしれない、いたかもしれない、まあ、だからそのやっぱり蛇のようにね、あの賢くっていうのは今の若い人たちでも私はたくさんあると思うんです、うん、もう、よくまああの政治家なんかでもそのハニートラップに引っかかったんではないかと、その外国に行って、向こうでその綺麗な、女性が近づいてきたり紹介されたりして、まあ仲良くなって、で今度 帰って日本で、政治家として活動しようとしてると、それをそういうことを今度はネタに向こうに都合のいい発言をさせられたり、行動をさせられたり、そういうようなこともあったりするわけです。で、私たちは、この、蛇のように賢く、そして、鳩のように、素直に、ということを、まあ、心において、それがイエスの弟子になることだというふうに思いますし、その能力は私たちにも与えられている。そしてまたそれは知らないで、キリストを知らない人たちでもそのことを、そういうものを持っておる。言葉にはそういう力がある。そしてその良い霊は上から来る、キリストを信じるところから来る、そういうふうに思います。お祈りいたします。恵み深き父なる御神様、本朝もあなたによって召しなされて、このところで御心を汚い言葉においてよっお話ししましたけれども、どうかあなたが働いてみんなの中で本当にあなたの御心を理解するようになさしめてください。どうかこの教会にあなたの霊があふれて、私たちがあなたの弟子として働くことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお願いいたします。アーメン。
献金をいたします。ご用意のある方はお願いいたします。
根性、少のはございますが、兄弟姉妹方と共に御前に集い、この聖日の礼拝を行うことができ感謝でございます。どうぞ今日からの一週間の歩みを主が共にいてくださいますようにとお祈り申します。また準備しておりますチャペルコンサートをどうぞこの地域のために豊かに用いてください。捧げましたものをどうぞ教会の御用のためにお使いくださいますようにイエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
ご掲示いただきまして賛美歌312番です。 総額を聞きながらしばらく黙祷をいたします。